本日私たちにくださる神様の御言葉は、エペソ人への手紙2章19節から22節です。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神のお住まいとなるのです。アーメン。国家の辞書的な定義は次の通りです。一定の領土とそこに住む人々で構成され、主権による一つの統治組織を持つ社会集団、国民、領土、主権の3要素を必要とする。現在世界の国の数は、国連加盟国が193カ国であり、国連オブザーバーであるバチカンとパレスチナを含めると合計195カ国です。この世に存在するすべての国には大きく3つの特徴があります。第一に、一つの国と隣接する国の間には国境線があります。国境線は鉄条網で示すこともあり、木を植えて示すこともあります。また川を国境線とすることもあります。ヨーロッパを代表する山脈はアルプスです。アルプス山脈と聞くと韓国人の多くはスイスを思い浮かべますが、8カ国にまたがるアルプス山脈の中で最も多くの領域を占めている国はオーストリアであり、ついでイタリアがほぼ同じ程度の領域を持っています。そしてアルプス山脈の最高峰であるモンブランはフランスとイタリアの国境に位置しています。それにもかかわらず、スイスがアルプス山脈の代名詞となったのは、スイスの国土の大部分がアルプス山脈にまたがっており、4000メートルを超える高峰の大半がスイスにあるためでしょう。アルプスの後方は万年雪ですが、最近の地球温暖化によって氷河が溶けたため、スイスとイタリアの間で国境を引き直さなければならないというニュースを見たことがあります。両国はアルプス山脈の後方の一つであるマッターホルンを基準とした修正案に合意したそうです。万年雪に覆われ、人の往来が少ないとしても、二国の間には必ず国境線が存在します。30年ほど前に中国の朝鮮族自治州である延辺に行った際、トマン港も訪れました。中国と北朝鮮を結ぶ橋があり、ペイントが施されていました。川の中央から、中国側は赤色、北朝鮮側は青色でした。その橋の中央が中国と北朝鮮の国境線となるのです。どの国であれ、国境を通過する際には国境検問所でパスポートの提示を求められれば、必ず見せなければならず、国境の税関で車のトランクやカバンを開けるように求められれば、必ずそうしなければなりません。国境はこの国の国民とあの国民の 国の国民を区別します。第二に、一つの国の国民は同じ国家元首の統治を受け、同じ法律を適用されて生活します。大統領であれ、国王であれ、首相であれ、国家元首のいない国はありません。 一つの国のすべての国民は国家元首を頂点として結ばれています。また韓国をはじめとする多くの国では車を運転する際に右側通行をします。しかしイギリスやオーストラリア、ニュージーランド、日本、インド、インドネシア、マレーシアなどの国では左側通行をします。もし中韓国で誰かが運転する際には左側通行をしなければならないと主張するならば、その人は大韓民国の国民ではない外国人でしょう。また韓国では新学期が3月に始まります。もし誰かが自分の子供は必ず9月に入学させなければならないと主張するならば、その人もまた大韓民国の国民ではない外国人でしょう。第三に、一つの国の国民はその国と運命共同体であり、国の出来事に共感します。1936年第11回ベルリンオリンピックのマラソン競技でソン・ギジョン選手が金メダルを、ナム・スンヨン選手が銅メダルを獲得しました。しかし彼らは共に朝鮮半島のシニジュとスンチョンで生まれ育ちましたが、彼らの胸には太極旗ではなく日の丸が掲げられていました。当時大韓民国は日本帝国に占領され主権を奪われていたため、国家としての存在が認められていなかったからです。また映画ターミナルを見ると、東ヨーロッパの架空の小国クラコジア出身のビクターという人物が父の願いを叶えるために希望に胸を膨らませてニューヨークの JFK 国際空港へ向かいました。しかし彼が空港に到着する前に彼の母国でクーデターが発生し内戦が勃発しました。米国国務省は即座にビザを取り消し、彼のパスポートは無効となりました。そのため彼はアメリカに入国することも自国に帰国することもできず、 無国籍者となってしまいました。その映画ではベクターが9ヶ月間空港内で野宿しながら生き抜く姿が描かれています。この映画のモチーフとなった実際の人物はパリのシャルル・ドゴール空港で1988年から2006年まで18年間を過ごしたと言われています。ベクターが空港で野宿せざるを得なかったのは彼と運命を共にする国家が消滅したからです。昨年の2024年パリオリンピックでは大韓民国が金メダル13個、銀メダル9個、銅メダル10個を獲得し、総合順位8位に入りました。女子ハンドボールを除く全ての競技種目の出場が叶わず、以前に比べてはるかに少ない選手団が派遣され、予想順位は金メダル5個程度の15位と見られていました。それでも私たちが射撃をまともにやったことがなく、アーチェリーも一度も経験したことがなく、テコンドーも幼少期に道場に通ったのが数ヶ月または1、2年程度だったとしても、自国の選手がメダルを獲得すれば喜びを感じます。それは競技に参加した選手たちと同じ国民だからです。また来年の2026年に開催される北中米ワールドカップを前に、アジア地域の3次予選、最終予選ですが、が進行中ですが、もし大韓民国サッカー代表チームがワールドカップで優勝すれば、代表選手たちだけでなく私たち全員が共に喜ぶでしょう。私たちは試合で一度もボールを蹴ったことがなく、代表選手がプレーするスタジアムで歓声を上げたことがなくても、喜びを感じるのは試合で戦った選手たちと同じ国民だからです。一方国家的に恥ずかしい出来事が起こると、 私たちはその事実を知らなかったとしても、知った瞬間に同じように恥ずかしさを感じます。それは私たちが同じ国民だからです。私たちは本来キリストの外にいました。そのためイスラエルの国の外にいるものであり、神の契約とは無関係な存在でした。私たちにとってこの世が全てであり、永遠の国について何の希望も持っていませんでした。もちろん神もいませんでした。しかし私たちの唯一の平和であるイエス・キリストは、中間にあった隔ての壁を取り壊し、ユダヤ人と異邦人の区別をなくしてくださいました。そしてイエス・キリストはユダヤ人が自分たちを世の人々より優れた存在として位置づける要因となっていた律法の戒めを廃止されました。こうしてキリストは一つの新しい人を作り、神と人との間、また人と人との間に平和をもたらせました。イエス・キリストが十字架で贖いの血を流されたのは、私たちが皆父なる神のもとへ近づけるようにするためでした。旧約時代には罪を清めるために至聖所まで誰でも入れるわけでは決してありませんでした。イスラエルの民全体の中でただ一人大祭司だけが至聖所に入ることができました。それも年に一度、ヘブライ暦の7月10日、すなわち食材日にのみ許されていました。しかし私たちの永遠の大祭司であり、永遠の生贄である子羊、イエス・キリストが十字架で血を流してくださったことにより、今や私たちはどんな仲介者を通さずとも、異邦人の庭、婦人の庭、イスラエルの庭、祭司の庭を通り抜け、聖所と至聖所にまで直接近づくことができるようになったのです。今日の本文はこのように始まります。こういうわけで、聖書を読んでいるときに、こういうわけでのような接続副詞が出てきたら、少し緊張してより集中するべきです。なぜならこの副詞は前の内容が後の内容の根拠、原因、理由となることを示しているからです。前の内容の結果として後の内容が与えられているのです。本文2章19節です。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。私たちはもともと他国人であり寄留者でした。また私たちは信仰の民とは異なり、神の御国の市民でもなく、ましてや神様の家族ではありませんでした。しかし私たちはイエス・キリストの血によって以前とは全く異なる存在となりました。私たちがイエス・キリストを通して神様のもとへ近づく前は他国人でした。異邦人は外国人と訳されたり、見知らぬ人と訳されたりしますが、ある集団に加わることができない阻害された人々ということができます。また寄留者も外国から来た人、異質に感じられる人、阻害される人という意味を持ちます。したがって他国人と寄留者はある社会の中で生きることができず、その周辺で暮らす人々を指す言葉です。またある社会のインサイダーではなくアウトサイダーとも言えます。また他国人と寄留者は自分の国ではなく他国に住んでいる人々です。どの国に住んでいたとしても、たとえその国に長い間住んでいたとしても、その国の市民権を持っていない人々です。 そのためパスポートや在留許可証を持って暮らさなければなりません。その人々は定期的にパスポートを更新し、在留許可証も更新する必要があります。私はスイス・ジュネーブに6年間住んでいた頃、ジュネーブ旧市街の丘の頂上にあるジャン・カルバンが牧会していたサン・ピエール大聖堂に何度も足を運びました。スイスに住む人々の中でも指折り数えられるほど多く訪れたと思います。またジュネーブ大学内にある全長100ヤード、約91メートルの宗教改革記念碑やプレインパレ墓地にあるジャン・カルバンの墓にも数えきれないほど訪れました。私がそれらの場所にジュネーブ市民の誰よりも多く行き、私がジャン・カルバンについてジュネーブ市民よりもはるかによく知っていたとしても、私はジュネーブでは多国人であり寄留者でした。そのため私は毎年在留許可証を取得しなければなりませんでした。私たちは皆この世が全てだと思い、永遠の神様の国について何の希望も持っていませんでした。しかしイエス・キリストの十字架のイエス・キリストによって私たちは神の御国の民となりました。エペソ人への手紙と同じ獄中書簡の一つであるフィリピ人への手紙ではパウロは次のように語っています。フィリピ人への手紙3章20節です。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。私たちの国籍は天にあると言われています。古代ではほとんどの国が都市国家でした。そのため国民ではなく市民と言われることがありました。大統領、知事、市長などが選挙活動を行うときや当選して就任するとき、多くの政治家は庶民のための政治をすると言います。庶民という言葉の辞書的な意味は、官職や身分的特権を持たない一般の人々、経済的に中流以下の裕福でない生活をする人々です。庶民という言葉は中国の春秋戦国時代以前に生まれたと言われています。当時百姓という言葉は姓を持つ人々を指していました。姓は誰もが持てるものではなく、王族や貴族のみが母から姓を受け継ぐことができました。一般の平民には姓がなかったため、百姓には含まれませんでした。そうした人々を指す言葉が庶民でした。甲骨文字に由来する諸という字は、洞窟の中で火を焚いている人々の姿をかたどったものです。そのため諸という字は平凡な、一般的なという意味で使われますが、その中には悲しみを抱えた、阻害されたという意味も含まれます。韓国の古典ホンギルドン伝の中で人々がよく記憶している場面は、キルドンが家を出る場面です。キルドンはイジョハン署、現在の行政安全部長官の息子として生まれましたが、母の身分が奴隷だったため父を父と呼ぶことができず、兄を兄と呼ぶこともできませんでした。それがギルドンの胸に深い傷として刻まれました。しかし彼が家を出るとき、父はようやく彼が父を父と兄を兄と呼ぶことを許します。キルドンは諸子、悲しみを抱えた子と呼ばれました。当時のローマ帝国には市民、自由人、そして奴隷がいました。ローマの 人口の半分以上が奴隷であり、市民は全体の4分の1にも満たない数でした。ほとんどの仕事は奴隷が担い、市民は政治を行い、円形競技場で剣闘士たちの戦いを観戦していました。ローマ市民でない者がローマ市民権を得るためにはローマ軍に入隊し、21年間の兵役を務めなければなりませんでした。この市民権を得ることで、ローマの植民地において大きな権利を行使することができたため、フィリピンに住む人々は自分たちがローマ市民であることを非常に誇りに思っていました。しかしパウロは、私たちの国籍は天にあると断言します。その意味は、フィリピの人々はローマ市民であることを誇りに思っていますね。しかし私たちの国籍はローマ皇帝が与えるものとは比べ物にならない、神が与えるものです。ローマ市民が自分たちがローマに属していることを忘れないように、私たちもまた天に属していることを忘れてはなりません。そして私たちの生き方はその国にふさわしいものでなければなりません、ということです。またパウロは、私たちの国籍は天にあるだろうという未来形ではなく、ありますという現在形で表現しています。私たちはこの地で最後の息を引き取った後に神の御国に行き、その国の民となるのではなく、今すでにその御国の民です。民なのです。だからこそ私たちは今この人生の場において神の御国を実現するものなのです。本文2章19節です。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。私たちが生徒たちと同じ国民であると言います。ここで言う生徒たちは、旧約聖書に登場する信仰の人々、神の人のことです。ヘブル人への手紙12章1節です。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷をまつわりつく罪とを捨て、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。多くの商人たちとは、旧約聖書に登場する人々、信仰の人々、すなわち神の人々を指しています。特に前の章であるヘブライ人の手紙11章、信仰の章と言われますが、に登場する信仰の人々のことを指していると思われます。ヘブライ人の手紙11章に登場する信仰の人々の中には、この世で経済的に豊かに暮らした人もいましたが、悲惨な人生を送り、獣のような扱いを受けながら生涯を終えた人もいました。彼らの共通点は、神様を見つめ、神の国の生徒として生きようと必死にもがいたことです。マラソン競技では、選手たちが道路を走ると、沿道に立つ人々が拍手を送り、励ましの言葉をかけ応援します。私たちが信仰のレースを走るとき、ヘブライ人の手紙11章に登場する信仰の人々が私たちを取り囲み、応援団になってくれるのです。私たちが走りながら疲れ、力が尽きそうになると、彼らがそばで励ましの言葉をかけてくれるでしょう。頑張ってください。私も信仰のレースを諦めたくなったことが何度もありました、と。家庭の中で自分だけが、または一族の中で自分の家だけがイエスを信じているため、誰にも理解されず孤独を感じている方はいませんか。そのような苦しみの中で信仰のレースを諦めたくなった時、アブラハムがそばに来て囁きます。私も最初に神様に呼ばれた時はとても戸惑いました。神様は私に信仰を与えてくださり、大いなる国民を作り、私の名を大きくすると言われましたが、その意味が全く分かりませんでした。しかし時が経って振り返ると、神様が召されるのには後悔がないことが分かりました。 勇気を出してください。また自分の性格や野心が主に従う妨げとなり、それが原因で信仰の道から逸れてしまう方はいませんか。そんな時はヤコブが現れてこう言うでしょう。私は兄が弟に仕えるという神の約束を信じられず、兄と父を欺きました。その結果、私は20年間家族と引き裂かれました。私は野心を追い求めて富を得ましたが、多くのものを失いました。野心を捨てて神様の言葉に従いなさい。人生の深いトンネルを歩んでいると感じるとき、不公平な扱いを受けていると感じるときは、ヨセフが現れるでしょう。私は17歳で異国の地での生活を始め、110歳で亡くなるまで外国で過ごしました。奴隷生活も牢獄での生活も辛いものでした。しかしその結果、私の家族全員がエジプトに移り住むことができました。ヨセフの人生は400年後に起こるイスラエルの出エジプトの出発点となりました。過去の苦い経験に苦しみ、自分は生まれながら恵まれない境遇であり、どれだけ努力しても報われず、昇進の機会も得られないと感じる方はいませんか。そんな方にはラハブが現れて励ましてくださいます。私は遊女の出身でした。しかし私も神様を見つめたことでイエスの祖先となり、信仰の先人の列に加えられたんです。勇気を出してください。年齢を重ねるにつれ、すべてが面倒になり、何もかも諦めたくなるとき、モーセが現れます。家族の問題に苦しむとき、ダビデが現れて、私は息子にクーデターを起こされ裸足で逃げたことがありますと語るでしょう。そしてアベルが現れて、私は兄に殺されました、しかし神は私の死を無駄にはしませんでしたと語り、あなたを励ますでしょう。彼らは皆、神様が私たちの信仰の成長と成熟のために立てた道しるべです。そして私たち自身も、また後に続く信仰の歩みをする人々にとっての道しるべとなるのです。かつて教会学校でよく歌われた賛美の中に、楽しい集まりという歌があります。その賛美はこのような歌詞でした。小さな籠の中のモーセを知っています。暗い穴の中のエレミアも、大きな魚の中のユナも知っています。箱舟の中にいたノアの家族も、大きくて力強かったサムソンを知っています。祈ることを知っていた預言者エリア、獅子の穴に閉じ込められたダニエル、投石機で巨人を倒したダビデ、みんなに会えるでしょう、天国に行けば会えるでしょう、私の罪は許され自由になりました、みんなに会えるでしょう、天国に行けば会えるでしょう、なんと楽しい集まりでしょう。私たちはノア、アブラハム、モーセ、サムソン、エリア、ダビデ、ヨナと同じく神様の御国の同じ国民です。そう考えるだけで胸が熱くなります。私たちは表面的にはこの世の国に生きていますが、同時に神の御国の国民としても生きています。神様は私たちが神の御国の国民として生きるための境界線を引いてくださいました。それは神様の言葉の境界を越えないことです。だからこそ私たちが神様の御国の支配のもとにあることが最も豊かな人生なのです。 今年私たちの教会は創立20周年を迎えました。昨年7月に100周年記念教会の道を整える使命を整理し共有しました。これはこれまで守ってきた正しい価値を変質させることなく最後まで大切に守り続けようという意味です。大きく3つの柱があります。教会は教会らしさを守り、牧師は牧師らしさを守り、信徒は信徒らしさを守るということです。信徒が信徒らしくあるとは、礼拝の生活家と生活の礼拝家を通じて、自己否定、自己を捨てることを信仰の目標とすることです。そのために8つの実践事項があります。そのうちの最初の2つは以下の通りです。1つ、ヤンファ人外国人宣教墓地と韓国キリスト教殉教者記念館は、宣教師と殉教者を司された神様の愛の印、証であることを忘れない。そのためこれらの聖地を誠実に守ることで自己否定の精神を実現し、神様の愛を伝える。2、すべての教会は、教会員は、小グループや奉仕部門に所属し、互いに異なる信徒を理解し、愛することで、成熟したキリスト者として成長するように努める。私たち100周年記念教会は、特定の人々、特に牧師たちの努力だけで成長し、成熟していく教会ではありません。100周年記念教会が、今日まで歩んできた、歩んでこられたのは、信仰を持つ教会員一人一人が自分自身を捧げ、神様の御業の通路となってきたからです。私たちは、神の御国の国民として礼拝の生活家と、生活の礼拝家をしっかりと守るだけでなく、区域の集まりへの参加や、ヤンファ人外国人宣教師墓地、韓国キリスト教殉教者記念館での奉仕をはじめ、様々な奉仕に神様がくださった才能を捧げるなら、日ごとに神の御国の国民らしい民へと成長し、成熟していくでしょう。そしてそれこそが主に捉えられたものとして最もふさわしい生き方なのです。今日は主の苦難を黙想し、復活を記念する四旬節の第二主日です。イエス・キリストは私たちの過ちと罪の中で死んでいた私たちを生かしてくださっただけでなく、この世の風潮に従い、空中の権勢を握る者に従い、肉の欲望に従って生きていた怒りの子であった私たちを、神の御国の国民としてくださるために十字架の上で血を流されました。私たちの人生が本当に変わり、家庭が新しくされ、社会が変わる最善の方法は、私たちが神の御国の国民として生きることです。そして神の国の法である神様の言葉に自らを委ね、その言葉が私たちを支配するようにすることです。忘れないでください。私たちはこの世の国の市民であると同時に、神の御国の国民なのです。お祈りいたします。父なる神様、私たちは本来自らの過ちと罪のゆえに死んでおり、この世の流れに従い、空中の権勢を持つ者に従い、肉の欲望のままに生きる怒りの子でした。しかし私たちの平和であられるイエス・キリストが十字架の上で贖いの血を流してくださったことにより、私たちを神の御国の国民としてくださったことを心から感謝します。しかしながら、神様、私たちはこの世の国の民として世俗的な価値観に従って生きることを好むものであることも告白します。より多くを手にすれば幸せになれると思い、高い地位に上るほど満足できると考え、享受するものが多ければ多いほど人生の喜びも大きくなると信じていました。しかし、この世で得られるものはいつも一時的であり、真の満足を与えてくれなかったことを告白します。旧約聖書に登場する 神様の人々、そしてこの地上に生きた多くの信仰の先人たちが、私たちと同じ神の御国の国民であることに胸が熱くなります。今こそ私たちも神の御国の国民らしく生き、私たちの人生と信仰が他の人々にとって信仰の道しるべとなるようにしてください。本日、四旬節第二主日を迎え、神の御国の国民として生きようとせず、この世の国民として世俗的な価値観だけに従って生きようとしてきた私たちの過ちと罪を悔い改めます。どうか私たちをお許しください。私たちが神の御国の国民として生きる時にのみ、神様の御業の通り道となることを忘れないようにしてください。そして私たちはどこにいても、どんなことをしていても、神の御国の国民として生きることで、私たちの生活の場が小さな神様の国となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。